お祈りいたします。主よ、こうしてあなたの御前に礼拝が捧げられますことを感謝いたします。場所は違えども礼拝を捧げてますお一人一人の上に、あなたのあふれるばかりの祝福を注いでいてください。あなたのご臨在を表してください。そしてあなたご自身がお語りくださいますよ。その心に触れてください。大きな問題にぶつかっているものがあれば、どうぞあなたご自身がそれを解決する知恵と力をお与えください。立ちはだかる壁をあなたが打ち砕いてください。また忍耐が必要な時には、あなたの時を待ち望むことができますように。病の中にある者、体の弱さを覚えている者の上に、あなたの癒しの御手がありますよ。また心を傷ついている者があれば、あなたの愛の御翼を持って包み、癒していてください。私の上に注がれる祝福が溢れるばかりになって、家族全員の祝福となり、周りのさらに多くの人たちの祝福となることができますようにお祈りいたします。コロナ感染の問題をも、あなたが解決の糸口をお与えくださいますよう。どうぞあなたご自身の豊かな導きをお与えください。心に尊い御言葉を通し学んでまいります。真理の御霊ご自身がこの時を豊かにお導きください。私のうちにまかれます御言葉の種が30倍、60倍、100倍と豊かに実を結ぶことができますよう。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。まず今日の聖書箇所、ルカの福音書9章26節から27節をお読みいたします。もし誰でも私と私の言葉と恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥とします。しかし私は真実をあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、神の国を見るまでは決して死を味わわない者たちがいます。今日の箇所より少し前の20節には、ペテロが、イエス様は神のキリストですと告白したことが記されています。ペテロは、十二使徒の中でも最も目立った存在で、たびたび十二人を代表して発言しました。この時も十二人を代表して、イエス様に対する信仰を告白したのです。彼はペテロという名前で有名ですが、本名はペテロではなくてシモンです。なぜペテロの名で知られるようになったのか。イエス様がシモンのことをペテロと名付けられたからです。彼にはアンデレという弟がいました。兄であるシモンよりも先にイエス様に出会い、この方が救い主に違いないと思いました。そのアンデレがシモンをイエス様のところに連れて行ったのです。このことから一人が一人をイエス様のところに連れて行くことをアンデレ伝道と言います。このアンデレ伝道はとても大切な伝道方法です。弟のアンデレに誘われて、シモンが初めてイエス様にお会いしたときに、主イエスはシモンに向かって、あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、ヤクスとペテロと呼ぶことにします、とおっしゃったのです。そのことがヨハネ1章42節に記されています。ケパとはアラム語で、それをギリシャ語に訳すとペテロ、となるわけです。ペテロが十二人を代表して、イエス様が神のキリストであると告白しました。しかし彼のイエス様に対する理解はまだまだ不十分でした。主イエスは十字架と復活によって人々に救いの道を開いてくださる救い主です。そのことを ペテロをはじめ弟子たちが理解するのは、聖霊を受けてからのことでした。イエス様はご自身が自分を捨て、自分の十字架を追って、カルバリ山の死刑場に向かう救い主だから、弟子であるあなた方も私に習って私に従ってきなさいと言われました。先週学びましたように、23節で主イエスは、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい、とおっしゃられたのです。ここで主イエスがおっしゃられる十字架を追うという意味は、日本人が考える十字架を追うという意味とは、だいぶ違うようです。そのことについて、小田明先生も説明されています。小田明先生というのは、日本人で初めて、ギリシャの国立アテネ大学哲学部を卒業された方です。京都大学から教職としてお誘いを受けたこともあったそうですが、自分は伝道師であるとの自覚から断ったそうです。そして母校の大阪聖書学院で46年間ギリシャ語教育に専念しつつ、伝道師として日曜日は教会で御言葉を取り継がれました。その小田明先生が主イエスがおっしゃられた十字架を追うという意味は、日本人が考える意味とはだいぶ違うと言われています。日本人があの人は長年十字架を追ってきた、などというときは、何かこう運命の重圧に耐えて、人一倍苦労してきたとか、自分の責任ではない不幸や重荷を仕方なく我慢して、歯を食いしばってやってきたみたいな、また人のしわ寄せを引き受けて苦労することのように言われます。しかし日本人が考える十字架を追うと、イエス様がおっしゃられた十字架を追うこととは意味が違うのですとおっしゃられます。当時のローマ帝国による十字架刑はあまりにも残酷すぎて、後の時代には禁止されたほどだそうです。犯罪人を十字架に釘付けにした後は、死刑執行人が手を下すことなく、そのまま死ぬまでほったらかしにしておいたそうです。イエス様が十字架につけられて死ぬまでは6時間ほどでしたが、十字架刑としてはあまりにも短い時間だそうです。通常十字架に釘付けにされたものは、数日間から長い時には1週間も苦しみ続けて死んでいったそうです。十字架を追うものは、自分がその十字架につけられて無残にも死んでいく人です。ですから当時の人々にとって十字架を追うとは震え上がるような言葉だったのです。主イエスが十字架を追って私に従ってきなさいとおっしゃられたとき、当時の弟子たちには分かっていました。それは死ぬつもりでイエス様についていくことだと分かっていたのです。ですから24節でイエス様が、私のために自分の命を失うものとおっしゃられていることともつながってくるのです。命がけで主イエスに従っていく。そのことが26節でも展開されています。今日の聖書箇所26節をもう一度ご覧ください。もし誰でも、私と私の言葉と恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、その人のことを恥とします。イエス様はこれと似た言葉を他の場面でもおっしゃられました。ルカ12章4節から9節に主イエスが語られた言葉が記されています。体を殺しても、 あとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。スズメの一羽でも神の御前には忘れられてはいません。それどころかあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。そこであなた方に言います。誰でも私を人の前で認める者は、人の子もまたその人を神の御使いたちの前で認めます。しかし私を人の前で知らないという者は、神の御使いたちの前で知らないと言われます。人々の前でイエス様を恥じる、認めないということは、主イエスと自分との関係を否定することです。主イエスが再臨されるとき、人前でイエス様を否定した人のことを、イエス様はその人のことを知らないと否定すると言われています。とても厳しい言葉です。しかし、主イエスを信じるということは、何者にも変え難いほどの大きな価値があります。イエス・キリストを信じて得られる永遠の命は、私たちの人生を本当に生きたものとする豊かな命です。そして死の向こうにさえ希望がある死に打ち勝つ命です。主イエスは、一度でも私を否定したらもうおしまいだとは、おっしゃいませんでした。人間は弱いものです。言葉だけではなく、行動においても、自分はイエス様と関係ないとばかりに行動することもあるでしょう。でも何度転んだとしても、また立ち上がるのです。日本では七転び八起きという言葉があります。信仰の歩みにおいても、七転び八起きという面があるのです。ところで、七転び八起きと言いますが、考えてみるとおかしな話です。七回転ぶと、起きるのも七回でいいのです。それなのになぜ七回転んで八回起きるというのでしょうか。いくつかの説がありますが、今日は一つの説だけを紹介したいと思います。数字の7よりも8が数としては多い。だから7回と言わずに何回転んだとしても、転んだ数よりも多く起き上がるという意味だということです。何回転んでも何回でも起き上がる。何回失敗しても何回でもやり直す。先ほどのペテロのことを考えてみたらわかるのではないかと思います。ペテロはイエス様こそ救い主だとの信仰を告白しました。しかしその直後に余計なことを言ってイエス様からサタン呼ばわりされるほどの失態をしています。イエス様から自分を捨て、自分の十字架を追って、私のために命を捨てる覚悟で、私に従ってきなさいと言われたとき、ペテロは、私にはできる。たとえ火の中、水の中であろうとも、私にはイエス様についていく覚悟ができています。と思ったことでしょう。ペテロは最後の晩餐の後に、イエス様と次のような会話をしています。ペテロがイエスに答えて言った。たとえ全部のものがあなたの家につまずいても、私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。今夜、鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは 決して申しません。その数時間のち、イエス様が捕らえられてひどい目に遭わせられた時のことです。イエス様がひどい扱いをされているのを見たペテロは、人々に向かってはっきり三度も、私はイエス様のことを知らないと言って、自分とイエス様との関係を否定したのです。しかし主イエスは、失敗したらもうダメだとはおっしゃられませんでした。むしろペテロが失敗することを前もってご存知であられた主は、ペトロに向かってこう語っておられたのです。私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを近づけてやりなさい。ペテロはもう一度立ち上がりました。いや、立ち上がらせていただきました。そして聖霊を受けた彼は、イエスがキリストであることを非常に大胆に証しするものとなりました。捕らえられて鞭で打たれ、もうイエスのことを証しするなとユダヤの最高議会で脅されても、あるいは殺されそうになっても、彼の信仰は揺るぎないものとなりました。しかしだからといって、聖霊を受けた後で彼が全く失敗しなくなったわけではありませんでした。聖霊を受けてもなお彼も私たちと同じ弱い人間でした。クリスチャン仲間から批判されることを恐れていたペテロは、イエス様の恵みを否定するようなユダヤ教的な行動をとってしまいました。その時には後輩のパウロからこっぴどく叱られています。失敗することはある、でも何度でもやり直す。ルカ9章27節で主は続けて弟子たちにお語りになりました。しかし私は真実をあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、神の国を見るまでは決して死を味わわない者たちがいます。この言葉はどういう意味なのか、学者の間でも意見が分かれます。直前の26節の御言葉が主イエスの再臨のことについて触れているので、この27節も再臨のことだと理解するとおかしなことになってしまいます。ここに立っている人々とは十二使徒のことです。十二使徒の誰一人として再臨の日まで生き残ることができる者はいませんでした。この主イエスの言葉の神の国を見るというのは、主の再臨を指しているのではありません。この言葉をマタイの福音書では、人の子が御国と共に来るのを見ると記しています。マルコの福音書では、神の国が力を持って到来しているのを見ると記されています。それら三つの福音書の記述を考え合わせますと、イエス様が神の支配する神の国の力をこのように実現するのを弟子たちは見ると言っていいでしょう。そしてここに立っている人々の少数だけが見るのではなくて、一人だけを除いて他の全員が見るということです。主イエスが神の支配する御国の力をこの世に実現するのを彼らは見るのです。主イエスはもう神の国はあなた方のところに来ているのですとおっしゃられました。そのこととも関係していると思われます。実際弟子たちが神の支配する御国の力を見たのは、彼らが聖霊を受けて後のことでした。しかしそれまでの一連の出来事が深く関わっています。主イエスが十字架で死なれ、三日目に復活し、40日後に天へと昇っていかれ、それから 聖霊が降臨されたことが全部一つにつながっています。それら一連の出来事を通して主イエスは王として立て上げられた神の支配する御国の力を表されたのです。そのサンプルのような出来事が来週学びます出来事、山の上で主イエスが光り輝く姿になられた出来事なのです。弟子たちはそのような一連の出来事を通して主イエスに対する理解を深めていきました。また彼らは主イエスのもたらす神の国を見ることができるものとなりました。神の国を見た弟子たちは神の国の中に生きるものとして神の国の素晴らしさを味わいます。そればかりか神の国の中で主のしもべとして変えられていく。それは神の国とは神の支配であり、彼らは神の支配のもとにあるものとして栄光から栄光へと変えられたからです。ペテロも変えられました。彼は70歳の頃にローマで捕らえられました。その時ペテロを十字架刑に処すことが決められたそうです。しかしペテロはイエス様と同じではあまりにももったいないから、私を逆さまにして十字架につけてくださいと申し出たそうです。彼の申し出が聞き入れられ、ペテロは逆さまに十字架に釘付けにされて殉教したそうです。ですから逆さまの十字架をペテロの十字架と言います。彼の信仰がそこまで揺るぎないものとなっていったのは、神の支配する力強い御国の中で彼が歩んだからです。私たちも神の国が力を持って到来したことを見ることができます。誰であっても心からイエス・キリストを信じる者は神の国を見るのです。それも神の国を外側から見るというのではありません。神の国を内側から見る、つまり神の支配のもとに生きるものとなる。自分を捨て、自分の十字架を追って死ぬつもりで従っていく。主イエスのために自分の命を捧げる。その人は豊かな命を持つことができる。自分の人生を本当の意味で生きていく命を受けることができる。それは神の支配のもとの力強い御国に生きる永遠の命に扱っているからです。永遠の命に預かった私たちは死の向こうにさえ希望を生み出すことができます。それは死に打ち勝つ命だからです。イエス・キリストに会ってこの幸いなる命に生きていくものとなりたいと思います。お祈りいたしましょう。主よ、私たちを捕らえてくださいまして、イエス・キリストの救いがはっきりとわかるものとさせてくださいまして、あなたの御霊を私たちのうちに住まわせてくださり、今やアバ父よと呼ぶことのできます幸いを感謝いたします。私たちはイエス・キリストにあるものとして、すでに神の国を見ています。神の国を内側から見る、神の国に生きるものとされています。今までの命とは全く違う命が私たちに与えられています。どうぞこの神の国を見る命の中で、さらにその豊かさを知ることができますよ。主の向こうにもはっきりした確信をますます深めさせてください。そしてこの素晴らしい救いを さらに多くの方々に伝えていくことができますように、私を用いてください。今日から始まります一週間、どうぞあなたご自身が共におられ、私を導いてくださいますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。